東北大学防災アップデート、今月は災害科学国際研究所医学部門長で災害感染症学分野教授、また東北大学病院感染対策委員長を務めの児玉栄一先生に電話でお話を伺っています。児玉先生、
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い。
さて、今朝は先生のご専門の感染症ウイルスについて根本的なことからお伺いしたいと思ってるんですが、今回本当に世界中で新型コロナウイルスとの戦いが続いていますけれども、歴史的に見ても様々なウイルスとの戦いの連続だったかと思うんですけれども、改めて感染症の脅威について教えていただけますか。
そうですね、今回コロナウイルスが非常に脚光を浴びてますけども、100年前ですとパンデミックでスペイン風邪っていうのがありました。
はい。
でその後もですね、これはアフリカで日本とは直接関係がなかったんですけども、エボラ出血熱であったり、あとは東南アジアとかであればデング熱、そしてマラリアと、結構ずっとこういった感染症って今までも本当に常時起こってたと思います。はい。
先生、そのウイルスというのは、これは何でしょうか、生き物と言えるものなんですか。生き物っていうか、どんどんこう進化しているようなんですけれども、これもともと何からどう生まれてどういうものなのかという正体は何なのかっていうのはどう教えていただけるでしょうか。
なかなか難しい質問なんですけども、ウイルスを生物というのか、生物じゃないっていうのかって、議論されているところなんですけども、ウイルスだけでは増えていくことはないので、生命体とは言わないっていう言い方もあります。でも本当にウイルスはその遺伝情報を、遺伝子なんですけども、それをタンパク質の中に囲んでいるような形で、持って細胞から細胞へこうその情報を伝えているというようなものになります。なので、その移った先に遺伝情報を伝えるんですけども、本来はこれいい情報を伝えてあげれれば一番いいんですけども、今回というか、我々が言っているウイルスは病原性のあるウイルスのことを言いますので、その遺伝情報を移してしまうと逆に次の細胞に害を及ぼすような遺伝情報を伝えているものっていうのが、実際はウイルスっていうふうに考えていただければと思います。ちょっと分かりにくいかもしれません。
なるほど、はい。で、今回その新型コロナウイルスというからには、旧型もあったわけですよね。
はい。
で、これはそんなに問題になってなかったですよね、今まで。
はい、そうですね。旧型と言っていいのかどうか分かりませんけども、今までもですね、冬に引く風邪の、統計取った人にもよるんですけども、10% から 30% ぐらいは通常のコロナウイルスっていうウイルスによって起こってた風邪なんですね。
そうなんですか。
はい。
は
なので、今回新型って名前をわざわざつけましたけども、コロナウイルスそのものはもう非常に我々馴染みの深い、本当は馴染みが深かったウイルスになります。
じゃあなぜ今回だけこんなにおびただしい感染拡大してるんですか。
これは2つ考え方がありまして、初めてコロナウイルスの中でも新しいタイプというか少し遺伝子的に違うものが急に入ってきたので、人間の方が驚いてしまって対応できてないというので、ウイルスの毒性が強く出ているという考え方もありますし、まだ全部が解明されているわけではないんですけども、ウイルス側にやはり何か問題があるというか、ウイルスがなんか毒性が今までのコロナウイルスより強いということで、毒性を示しているのか、これはっきりしないんですけど、この2つ考えられていまして、人に初めて入ったからだということと、ウイルスそのものが進化したというのがちょっと分かりませんけども、毒性を持つようになったというこの2点が考えられるかと思います。
で、先生のご専門で感染症の治療薬の開発というのをこれまでもなさっていて、現実に HIV の治療薬等の開発もおやりになっているんですけれども、この、感染症の治療薬の開発というのは大変なものなのでしょうね。
そうですね、他のお薬も同じなんですけども、通常のルートで開発をしていきますと、大体一つの薬剤を開発するのに大体10年ぐらいかかります。ただ今回とかに関しては国の方が特 別な認可を出すっていうことで、一部の試験をスキップするような形で短期間で認可するっていうようなことは、あの国の方も努力しているようです、はい、
ああそうなんですか、はい、でも、まあ、いずれにしてもあの一般的にその患者が処方されるまでには相当まだまだあの時間かかりそうということと言えるかと思うんですけれども、はい、あのそうした場合にあのどういうことが私たち一人一人の心構えとしてできるんでしょうかね。
やはりまあ本当に、まあ、やはり手洗いであったり、マスクで少し抑えていくっていうことにやはりなるのかなとは思います、はい、
なるほど、分かりました。あの今後も新型コロナを上回るその毒性を持ったウイルスが発生 してこないとも限らないわけですよね、はい、まさに本当に人類とウイルスのこう戦いが今後も続く可能性はあろうかと思うんですが、この辺についてはご専門のお立場からどういうふうに今後考えていらっしゃいますか、先生。
そうですね、なんか本当に経済とかと絡んでくることなのでなかなか難しいことかとは思うんですけども、やはりまあグローバル社会がまあこういったことを引き起こしているということはまあ間違いないことだと思うんですね、
はい、
なのでまあこういったことがもし、まあ、こういったパンデミックの危機があるときに、まあ、素早くこういったものを一旦止めるとかですね、
はい、
そういったシステムがやはり必要なのかなとは思います、
うん、
で、まあ、今回のパンデミックが起こったことで、まあ、日常生活かなり我々も今実際変わってて、テレワークであったり、
はい、
あの映像でまあ会議をするとかっていうことがかなり増えてきてます、なので、まあ、こういったことをやはり今後続けていくっていうことが、まあ、感染症を予防するっていう意味では正しいのかなとは思います、はい、
なるほど。今こうしてあの電話でお話を伺っているのもその一環ではあるんですけれども、
ね、はい、
なるほど。そういうやっぱりその日常的なあり方から少しずつ見直していく必要があるのかもしれないですね。
はい、多分そうなっていくと思います、はい、
はい、わかりました、はい、では締めくくりにですね、前回もお伺いしたんですが ABC についてお伺いしたんですけれども、あの何でもこれ先生だいぶ前にお考えになってた言葉のようですね。
はい、
はい、
学生講義とかでは使ってたんですけども、あの、まあ、皆さん分かりやすいのかなと思いまして、
はい、
今回あの紹介させていただきました、
はい
はい、
当たり前のことをバカにせずちゃんとやるの頭文字を取った ABC、
はい
はい、これを今後も引き続き皆さん一人一人が実行していただくことが感染拡大のリスクを最小限にすることができることにつながりますですよね。
そうですね、
はい、
はい、
分かりました、今月は本当に大変な状況の中あの電話インタビューに応じていただきまして本当にありがとうございました。先生もあまり寝ていらっしゃらないと伺っているので、はい、お体には十分お気をつけください。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。